御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書ヨシュア記14章6節から15節を読みます。旧約388ページです。ユダ族の人々がギルガルのヨシュアのところにやってきた。その一人ケナズ人エフンネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはよくご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察させるために私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。私は自分の心にある通りを彼に報告しました。私と共に登っていった私の兄弟たちは民の心をくじきました。しかし私は私の神主に従い通しました。その日モーセは誓いました。あなたの足が踏む地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神主に従い通したからである。ご覧ください、イスラエルが穴野を歩んでいたときに主がこの言葉をモーセに語って以来45年、主は語られた通りに私を生かしてくださいました。ご覧ください、今日私は85歳です。モーセが私を使わした日と同様に今も私は壮健です。私の今の力はあの時の力と変わらず、戦争にも日常の出入りにも耐えうるものです。今主があの日に語られたこの産地を私に与えてください。そこにアナク人がいて城壁のある大きな町々があることはあの日あなたも聞いていることです。しかし主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができます。ヨシュアはエフンネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。このようにしてヘブロンはケナズ人エフンネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名はかつてはキルヤテアルバであった。これはアルバがアナク人の中の最も偉大な人物であったことによる。こうしてその地に戦争は止んだ。このところからですね、御言葉を味わっていきますが、皆さん今日の箇所をですね、こう聞いて最初にこう何を感じられましたでしょうか。そしてここにいます、登場していますカレブ、カレブの姿は、どのような姿として、どのような人物として受け止められているでしょうか。指導者となったヨシュア、かつて一緒にですね、2人ずつのペアでしたから一緒に行ったその仲間でもあるヨシアに、あの土地は私と私の部族が相続すべき土地ですよね、私にください、そんな発言をしているようにも聞こえますよね。どう思われますか。彼はここで一体何を語っているのでしょうか。今日はですね、短くその一点のみを味わって覚えていきたいと願っています。で、最初にもう一箇所開いていただきたいと思います。民数記13章の28節から31節、261ページです。少し戻っていただいて、民数記の13章の28節から31節を読みます。ただ、その地は住む民は力が強く、その町々は城壁が非常に大きく、その上、そこでアナクの子孫を見ました。アマレク人がネゲブの地方に住んでいて、ヒッタイト人、エブス人、アモル人が山地に、カナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいます。その時、カレブがモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登っていって、そこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。しかし、彼と一緒に登っていった者たちは言った。あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちより強い。ですね、以前味わった箇所でもあります。 10人の石膏、12人のうちの10人は使わされた土地、石膏したその土地は地域は確かに豊かな緑があるけれども、そこに住むアナクの子孫たちをはじめとした皆力が強いので、自分たちイスラエル人は、そこには攻め上れない、戦っても勝つことができないと報告をして、イスラエルの民、すべての民の心を砕き、くじきます。しかしその時カレブは、そうではない、必ず打ち勝つことができると報告をしました。いえ、信仰を持って勝利の確信をその時告白して証しをしたのです。今日の箇所のこの12節は、カレブがあの時モーセにそのように報告したことをヨシアも聞いていて知っているでしょう。そしてその通り、今日までの45年間をカレブはそのことを疑わず、主からの相続地として受け取れるのだと確信し続けていると、そう訴えているんです。ですからあの地に攻め上り相続地とすることを今認めてほしいとですね、リーダーとなっているヨシアに訴えているわけです。ある意味この日を待っていたですね。このような正式な形でそれを認めてもらえる日、満を期してカレブはヨシアに語った。今こそ実現する日だと、カレブが確信をしている告白が今日の箇所です。素晴らしいカレブの信仰だと教えられました。40歳の若く、戦うのにも力が強く、出て行って勝利する、そんな年齢の時から、もう、ね、老年期といえるような、そんな年齢になった。あの日からは45年、そんなにも経っているにもかかわらず、カレブのその信仰は変わることがなく、確信を持ち続けているのだと。カレブのその信仰にですね、私は驚きを持って今回教えられました。なぜ驚きを持ってというと、これは恥ずかしい話、実を言いますと、私は最初ですね、この箇所を読んだときに、以前からですね、全く違うことをこう感じて思い描いていました。今日のカレブの箇所、相続地を訴えているとか、他の人にもありますよね。相続地を求める人の発言というのが、旧約聖書にはいくつか記されているわけですが、それを読んでいきますと、こうですね、第一印象として、なんだか、あの土地は私たちがもらえるはずですよね。私の家族の相続地ですよね。私の父に息子がいないからといって相続地がなくなってしまう、与えられないのは変ですよね。そんな発言のように聞こえます。なんだか言い過ぎだとは思いますけれども、欲深いなと。いろいろ言うけれども、実のところ、私と私の家族がもらえるはずのものはもらいたいと、やっぱり欲張りだなと、そう感じて読んでしまっていた私がいました。それは、むさぼるなという罪に近いものではないのかと感じていたからです。カレブに戻ります。カレブの偵察に行ったその時、帰ってきたその時の報告の姿と比べると、自分の取り分、相続地をくださいと訴えているだけなんじゃないかと、そんなふうに最初読んだわけです。なんだかなと。欲張りとまでは言わないけれども、そんなことをヨシアに言うためにですね、わざわざ自分の家族、部族でやってきたのかなと。でも、それは私が間違った考えです。読み方でした。私が間違っていました。今回改めてこの箇所を見直して、そうではないことにはっきりと気がつきました。まずカレブの信仰は、初めてカナンの地へ、ヨシアと共に偵察に行ったあの時も変わらない、今も信仰の姿そのものだということです。比べるならば、45年前カナンの地を偵察をしたカレブ、ヨシア、そしてその他の10人そしてその他の10人といいますけれども、民数記の13章4節から15節には、その偵察に行った12人すべての名前が記されているわけです。ヨシアとカレブの名前だけが抜き出されているわけじゃなくて、他の10人もすべて何部族の何と、その他大勢ではないんですね。一人一人名が挙げられている大切な人たちです。けれども、 ヨシアとカレブ以外の他の10人は偵察に行けと命じた主の言葉をちゃんと聞いていなかった。10人は自分の目で見て、自分の目でのみ見て、カナンの地を、そこにあるものを見ました。そして、恐れ、おののき不安や不満を口にしました。けれども、カレブはカナンの地を偵察にしたとき、神様の視点で見ました。見ることができた。それが大事なことです。約束通りの素晴らしい豊かな土地であると、そう見ました。そしてその地を主がイスラエルの子らに与えると、約束をしている土地なのだと、神様の視点をその時実際自分の目で見て確認をして、主への信仰を確信し、深めたということです。そしてその時から45年、カレブの主への信頼、信仰は変わりません。揺るぐことがなかったんです。そして今カレブは神様の視点から立ち上がるべき時、あの地を占領すべき時だと、そう知って出て行って戦い、相続地として割り当てていただく時だと、そうヨシアに語って変わらない主への信仰をこの時告白をしたのです。12節の後半をもう一度読みます。13章12節、13章じゃない、さっきのところです、戻ります。14章の方ですね。ヨシア記14章のところをもう一度読みます。ヨシア記14章12節、今主があの日語られたこの山地を私に与えてください。そこにアナク人がいて、城壁なる大きな町々があることはあの日あなたも聞いていることです。しかし主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができます。こう言っています。しかし主が私と共にいてくだされば、いてくださればというのは、もしいてくださるのであればということではありません。主が共にいてくださると信じているのです。そして私の力で、私だけの力でそれをするのではなく、主がいてくださるのであるから不可能が可能になってできるのです、という45年前と変わらない彼の信仰告白の言葉です。そして聖書はそのことを14節こう教えてくれます。このようにしてヘブロンはケナズ人エフンネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。彼がイスラエルの神主に従い通したからである。彼がイスラエルの神主に従い通したからである。カレブの勝利と相続地を勝ち取ったのは、カレブが主に従い通したからです。45年変わることなく信じて、信じ続けて、信じ通したから祝福されたのです。実は私が最初いろいろ違うなと感じたのは、この11節にもあります。今の私の力は変わらず、双肩で戦いにも日常にも耐えるとですね。この言葉を読んで、ずいぶん自信たっぷりだなと、そう感じたわけです。しかし変わらないカレブとはですね、健康がそのままであるとか力がそのままであるということではなく、変わらないカレブとは主への信仰が変わらないということです。カレブが自分の力を自信たっぷりに誇っているのではないんです。結びの方、もう一度言います。カレブは神様の視点、神様の言葉を通して全てのことを見ています。カナンの地を、 そこにいる人々の姿を、そしてイスラエルの民の人々の姿を、そして自分自身。七節にはこうあります。私は自分の心にある通りを彼に報告しました。こうあります。その心とは、続く八節にあります。私の神、主に従い通しました。この言葉とともに聞かなければなりません。自分の心とは、主の言葉を信じて従い通すという心です。自分だけの目で見て、民の心をくじいてしまった他の十人の石膏とは、心のありどころ、心が頼りとするものが違ったのです。カレブのこの言葉、信仰の告白を聞いたヨシアも、このヤシヤ記の最後24章では、自分が死んでいく、その括弧の中で、惜別の説教、最後の説教でこう言っています。有名な言葉、24章15節、ただし、私と私の家は主に仕えるですね。他の人たちが偶像礼拝に走るだろう。でも私と私の家は主に仕えると。もう死んでいくヨシアですが、仕えてきましたと過去のことを語る、誇るのではなく、仕え続けますと信仰の告白として過去、今現在、そしてこれからもと信仰の告白を続くものとして語っています。ここでの彼も45年間変わらず、今もこれからも主に従い通しますとここで語っているのです。この信仰の告白は私たちにも必要であり、私たちが自分の心としなければならないものです。でも私たちは安心できます。私たちには聖霊様が与えられており、その聖霊様があなたを、私を今も導いていてくださるからであります。お祈りさせていただきます。大地を作り、空を作り、宇宙の果てのその果てまでも作られた神様、そして時を作られた神様、そして今も全てを支えてくださっている神様、私たちの主よ、あなたのお名前を賛美します。主は私たちの酒どころであり、私の中心にいてくださるであることを感謝して告白します。私たちがよろめき倒れそうになったとしても、あなたが共にいてくださるので私たちは恐れません。しかしすぐに自分の力に頼って進もうとする私たちがいます。そんな私の心と行動に警戒をします。45年変わらずに主の言葉のみに信頼し続けたカレブのように、使えますといつもいつまでも告白できるカレブやヨシアのような信仰を私たちが持てますように、こうして日曜の礼拝に共に集った私たちが互いに祈り合いながら、使い合って信仰を持ってこの7日間を歩めますように、またあなたが愛しておられる教会の神の家族と共に、あなたに導かれて今日も礼拝を捧げることができていますことを本当に感謝します。どうぞこれからの7日間もあなたにある喜びと平安を与えていてください。あなたが語ってくださる言葉に従い、あなたの言葉を守り、日々歩み続けます。この祈り、私たちの救い主であり慰め主であるイエス・キリストの尊い名前を通して心から信じ、御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。